リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りを紹介します。紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミヤです。
はい、今週もたくさんいただいてます。
よろしくお願いします。
本当に1週間にとのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずはフミヤ君のガラゲーに送ってくれました、ね、はい、タブ鉄大学のタブさんです。
はい、タブ教授、それではお開きでございます。はい、元気にお過ごしでしょうか。
はい、
さて先週末は会社のおじさんおばさん約20人を引き連れて和歌山県に旅行、
はい、
というほどのものでもありませんが、笑いと書いてますけども、
うん、あ、そうなんですか。
旅行に行ってきました。
おお、お疲れさんです。はい、
まあ和歌山駅集合解散で、
はい、
昼食と夕食、
お、
それから食後の宴会用の、
はい、
宴会用のチキにたっぷり、要は宴会の後にたっぷりお酒を飲めるようにしておけば、
はいはい、
あと朝食の時のビールと、
はい、
もうそんなに苦情が出るほどのこともないので
酒ばっかですね、
まあ、飲みすけが多いみたいですね、この会社はね。まあ、はいはい、でそれほど大変といったものではないのですが、
あ、そうですか。
それでも年上の人ばかりなので、はい、気は使いますと、そういうことですね。
だからタブさん幹事をされたってことですね、おそらくね。
まあ、それあと出てくるかもわかりませんね、はい、あれこれと、あ、書いてました、あれこれと幹事の仕事をして家に帰ると、
はい、
辛労で体重が減っていたとなればよかったのですが、
はい、
そうはならず、
はい、
いつもよりごちそうをたくさん食べたため、
はい、
かっこして最近ダイエットのため少なめにしているだけで、
はい、
嫁さんの料理が粗末なわけではありません、かっこ閉じて、体重は、
はい、
激増しました。
激ですか？
激増です。
激の方ですか？
はい、激しく増えた。
激しくですか？
で、まあ、涙マーク入ってます。のみならず。
のみならず。
急激にたくさん食べたせいか、
はい、
腹痛を起こしてしまい、
あ、
はい、最悪な週明けを迎えた次第であります。ま
あ、ストレスあり、急な食事あり。
ね、まあ、それはね、うん、自分年上の人をそんなたくさん連れていくだけでも大変やのに。
そうですね。
はい、まあ、酒ばっかり飲むんです。田渕先生、あんまり酒好きではない
ですよね。田渕さん、あんま聞かないですけどね。
うん、ただ、まあ、周りの人が好きで、やっぱり年下となると、やっぱり飲まざるを得んわな、
まあね。
会社ってそういうとこでしょ。
そうですね。
迎えた世代です。火曜日の夕方になっても痛いので、
はい、
これ腹が痛いことでしょうね、はいはいはい、痛いので医者に行くと、
はい、
胃カメラ飲むとか大腸検査する、
あ、そっちの方ですか、
などと物騒なことを言われ、はい
物騒ね、
しばらく様子を見ますとか、はいはい、なんとか言って逃げてきたのですが、
はい、
今この時点でも腹痛は続いており、
あ、それちょっとね、
本当に検査を受けなければならないのかと戦々恐々としております。
難しい言
葉。早く治ってほしいものです。皆さんも体には気をつけてください。
ほんまそうですよね。
ええこと言ってくれはります。
ありがとうございます。
まあこういう時期ですからね、皆さん。
まあまあ、
いろいろと、
はい、
パーティーもあるでしょう。
うん、
ちなみに、
はい、
せっかく和歌山まで行ったのに、
和歌山まで、
はい、多摩電車に乗る時間はありませんでした、はい、
残念です。
過去してみましたかと書いてありますね、はい、乗ってこられた田中さんが羨ましい。
そうですね、先週お便りいただきまして、
はいはい、そう書いてありますね。
四玉が今ね駅長やってはるってことで
した。みたいですね、はい、一玉ほどは愛嬌がないという。
そうですね、なんかあんま 人嫌いで、まあ、基本猫人嫌いですから、
まあ、それが普通なんですけどね。あの一玉が変わったんですよね。
そうあれが変わ
った、まあ、そうですね、などと書いていたら、
はい、
会社に着いてしまいましたので、
いやほんまに
今日はこれぐらいにしておきます。収録も頑張ってください、
ありがとうございます、
と書いてありまして、あとね、こういう提案もご丁寧な提案いただいて、
はい、提案ね、はい、
懐中時計とリニア鉄道の話を喜んでさせていただきますので、
あ、そうなんですか、
いつもお声掛けをくださいと書いてありましたね。あ、まあ、腹が痛くても、
はい、
鉄道の話をやったのかという。
そうですね、やっぱり鉄道の話してるときは一番楽しいみたいですからね、まあ、
これで気分直していただいて、ストレスも解消していただいて、
ね、あ、そうですね、まあ、そういうふうに利用していただけたら嬉しいですね、うん、
それなればこれは我々もちょっと気が楽ですよね。
いや、実は僕タブさんから聞いてたんですよ、その旅の話は。
あ、そうやったんですか。
でちょっと、まあ、大変やみたいな
言うてはった、
言うてはって、
うん、僕初めてやからね、えらいことやっぱり会社員ってこういうこと苦労があ
る
んやな
と、やっぱりその立場になると分かるかもしれないですね。まあ、ですね、招待される方ってほんまに分かんないですからね。ね、だからやっぱり招待される方も招待する方のことをこう考えながらやると、ね、まあ、招待する方も次もやろうかなってなりますけど、はい、やっぱり人間身勝手なもんでね、まあ、そこは考えないん で、
そうですね、
結局僕がねオープニングちょっと話しましたけど、あのカニツアー、
はいはい、
あれもやっぱり主催されてる方は
大変
だと思うんで、やっぱそこはちゃんとねぎらわないとあかんなと思いますしね。
ねぎらいすぎても楽しむさも
長くなるしね。難しいんですよね、
まあ、そこらのところがまあお互いに、まあ変な言い方でまとめますけど、まあ、相談しながら、
そうで、あとやっぱり、まあ、極論を言えば旅は自分の金で行けってことかもしれないですね。
まあまあね、
まあ、それと人に、うん、アテンドしてもらうんじゃなくて自分で計画して自分で行くっていうのがやっぱり一番、
う
ん
う
ん、
まあ、まあ、
どこにも迷惑かけんし、まあ、楽しいしってことですよね。
はい、うん、まあまあいろいろなこと勝手に申し上げましたが、
いやいや、
とりあえず、まあ、
とりあえずタブさんお疲れ、
よければそのね、いわゆる鉄道時計の話と、リニア鉄道ですね、う
ん、
リニアはどうなってるのか気になっております
ので、めっちゃ気になってます、はい、リニアどこにトンネル通るとかね、
よろしくお願いしたいと思っております、
はい、
以上タブ先生のお話でございました。
それじゃあ
ガラゲー閉じます、よろしいか。
はい、いいですね、
ちょっとしましたろ、
はい、ジングルに使いたいことでした。
これはもうね、ガラゲーってやめられませんよ、ま
あ、これだけですね、ドコモのええ仕事したんね。ドコモ悪ないです、ドコモ大好きですけどね、
これ富士通が作ったんですけどね、
そうか、 F 版のやつですよね、
これいいですよ、
ね、
これは傑作やと
思います。文雄君2代目ですからね、それ
これ2代目ですね、
1個買って、
はい、
でまたそれ買ってんな、
また買ったんですよね。携帯が3代目ですかね、僕は。
そうですね、
一番最初の残してますけど、
ま だ、 まだスマホにもせずに、
いやしません、
ね、
これがもうね、あと5、6年で終わるんかな、製造は。
ああ、そうなんですか、うん、
まあ、その時はまあ、はい、考えるにしても、
そうですね、
はい、私はこれが気に入っております、
はいはい、じゃあ私哲平から紹介させていただきます、
は
い、
タブさんがまず最初にいただきました、タブ先生ありがとうございました、
ヌーさん
待ってました。いや、
嬉しいですね。
皆さん、言いたいしてくれますからね。
ありがとうございます。はい、女中心蔵というタイトルですね。
女中心蔵ですか。
はい。今年初めての文楽レポートです。
ご苦労さんでございます。
初春らしく、ハッピーエンドの出し物が多かったのですが、今回は女中心蔵と称される、加賀美山、呼吸の錦絵。
というか正確な名前で、女中心蔵っちゃ俗の言い方ですかね。
鏡山故郷ですね、
うん、
故郷の錦絵って書いてます。
あ、そうですか、
はい、ちょっと読み方合ってるから分かんないですけど、
はいはいはい、
まあ、
分かってる人は分かってる、
石川県の話ですね。
石川ですか、
そうですか、加賀なんでね。
ああ、はい、ああ鏡山、
多分加賀って、はい、加賀藩のお家騒動を題材とした長い物語ですが、
そうですか、
本筋たるお家騒動よりも脇筋の話である、うん、奥向き、かっこいわゆる大奥みたいな奥向きで起こった女の敵討ちが人気となったために、今日ではその部分のみの上映となっています。
わかりました、
はい
はい、
しかし女の敵討ちは加賀藩ではなく岩見の浜田藩で起こった事件だそうです。
岩見ってことは、ま、それを変えてるんですか、
島根県です
か、ね、そうですね、岩見銀山、
岩見、ね、
ネズミ取りとか言いますね、
はいはい
はいはい、
岩見の浜田藩、
はいはい、
で起こった事件、
はい、わかります、
じゃあいきますよ、
はいはい、
正室付きかな、これ正しい部屋とか
って、まあ、一番 いわゆるお殿様の奥さんが正室って言うんでしょうね、
はい、あ、そうなんですね、
多分そうやと思います、
はい、正室付きのおつぼね、
うん、
沢野、
沢野さん、
はい、は中老の道、
み
ちさんですね、
はいはい、
みちという若い娘のことが気に入りませんでした。
あ、もう一つ合わんかったんですね、
はい、
みちさんと、
かっこして中老は、中老って中に老いると書いてね、
はい、中老、はい、
主君や正室の身辺のお世話役、
うん、
場合によっては主君の夜のお召しがあったりします。
ほう、そうですか、という、まあ、大事な仕事ですね、
そうですね、はいはい、ある夜みちは主君のお名刺に急いでいたため間違えて沢の草履を履いていきました。
あ、草履が絡んだか、
はい
はい、
そのため沢のに馬でさえ自分の靴を間違えないものをと罵られてしまい、道は侮辱に耐えきれずに自決してしまったのです。草履間違えて自分で命絶ってもうたっていうね、
もうこういう勢あったんですね。
そうですね、
はいはい、
そこで未知の召使い札、
うんうん、
この札さんが出てきましたね、
はいはい、
札は未知の 懐刀、これ懐剣って読むらしいですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、懐剣で沢のか沢のを撃ちました。殺したわけですね、今度はね、相手を殺した。
まあ、まっすぐな話が出ましたな、
はい、殺は、はい、お仕置きになっても仕方がないところ、主君はこう言いました、世にも稀な烈女だと褒め、殺を中郎に取り立てたということです。
へえ、はいはい、
多性質も死んで、
はい、
性質付きのおつぼねさんも死んで、そして中郎も死んで、うん、
はいはい、
生き残った殺、
はい、
殺さんを中郎に取り立てたということです。
と結果そういうことです
ね。そういうことですね、はい、以上のお話をもとにお芝居は作られていますが、お芝居の方は少し複雑になっています。あ、
そうですか、はい、
はい、沢野に当たるのがつぼねの岩藤、
はいはい、
はい、
うん、岩藤さん、
奥向きを束ねる権力者です、
はい、
岩藤さん、
あ、そういう方がいらっしゃる、
はい、道は、
うん、
中老尾上、
うん、
って書いてますね、
はい、
だから要するに物語では名前が変わってるってことなんですよね。
あ、そういうことですか。
そ、多分そういうことだと思います、うんうん、お芝居の中では多分沢野とか道とか言わずに名前変わってた、はい、まあ、それも当の権力者のなんか意向やと思うんですけど、うんうん、
まあ、はっきりせんようにしてるんで、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
もう分かるんですけど、読んでる人はね、
うん、そうそうそうそうそうそう、はい、道さん役は、中老尾上、
はい、
おっぽの上と書いて尾上と読むらしい
です、はいはい、よく聞く名前ですね、尾上さん、
ただしこちらは裕福な町人出身です。
はいはいはい、
そして薩さんね、
はい、まあ、
最後に生き残った薩さん、
はいはい、中老になった人ですね、
そういうことですね、薩、はいはい、はお初という貧しい浪人の娘
になってる、
はい、尾上の父の世話で尾上の召使いになりますと、
はい
はい、まあ、皆さんちょっとメモしてください。
んー、ちょっとメモもうちょっとね、は
い、
分かり
ますね、そして、はい、いきますよ物語ね、
はいはい、
岩藤は、
はい、
お家乗っ取りを企んでいて、
うん、
これ要するに沢野さんのことですね、岩藤というのは、
まあ、そうさ、
まあ、沢野役というか、
はいはい
はい、岩藤はお家乗っ取りを企んでいて、その陰謀に関わる密書、
はい、
まあ、スパイの文書みたいなもんですね、
密
書を落とし尾上に拾われました。
いやー、はい、大打元しましたね、
はいはい、そこで尾上を追放すべく尾上を挑発し始めます。まず尾上が町人の娘で武芸のたしなみがないことを侮辱しました。
うわ、
あ、だからですね、草履じゃなくて武芸のたしなみがないことで侮辱したということですね。さらには自分の砂のついた草履、あ、これ草履出てきましたね、
はいはい、
草履で尾上を何度も打ちつけたのです。
はい、
まあ、しばきまくったということですね。
うわ、またきつい話
です、ね、しかも砂ついてるからちょっと痛いですよね。
それはもうただよ、すみません、ね、もうこれは、
はい、尾上は一瞬応戦仕掛けますが、うん、思いとどまり我慢、
グッとそこでは
い、くじびろを噛みしめてね、
うん、分かった、
はいはい、そして叱ってもらってありがたいと岩藤に礼を述べ、さらには自分への戒めのためにと、その草履をもらったのです。しばかれた草履をもらった、
できんことですね、
はいはい、岩藤は呆れて立ち去っていくと尾上はこらえきれずにその場で泣き伏します。
あ、まあ、そうで
しょう、悔しかったんでしょうね、
そらそうでしょう、
はい、
そらそう、
翌日どうしても尾上を追い出したい岩藤は尾上の召使いのお初を見かけたので捕まえてひどくいじめます。手向かいさせて尾上の落ち度にしようとしたのです。
なるほど、まあ、陰謀ですねこれは、
はい、お初は泣いてばかり、
うん、
岩藤の思うようにはなりませんでした。
あ、そうですか、
うん、ところで尾上は昨日の事件のせいで顔色も優れず沈んでいます。
ねえでしょう。
お初はその事件を他の腰元から知らされていましたが、尾上から自分に言ってくれるかと待っていました。事情をね、
はい、
教えてくれるかと。しかし尾上は持病が出ただけというのみ、
あ、
まあ、いじめられ岩藤にいじめられたとは言わなかったということね、
はい、
そしてお初は芝居の中心蔵を引き合いに出して縁や半眼のように胆量を起こしたりしないようにと、それとなく尾上を今いさめました。これ胆量ってのはあれかな、なんかその胆こう なんかこう自分で考えてこう、
うん、まあ短期ということでしょう。
配慮なしになんかしてまうってことですよね。まあ、
衝動的な行動ってことちゃいますか。
そういうことですね。
まあ、そう取りましょう。
はい、まあそれを、はい、専用にと己を戒め、うんうん、めました。
あ、なるほど。
やめときや言うて、
まあまあ、
これそれとなくね。しかもそれとなくなんでこう直接的な言葉じゃなくてね、まあ、ここら辺がまた昔の物語ね。
うん、
その後お初は己、うん、から不箱、
うん、
これ踏み、あの文書の文に箱と書いて、不箱を急いで実家へ届けるように命じられます。
はいはいはい。
今の尾上を一人にしたくないお初でしたが、主人のいつにない厳しい口調に仕方なく出かけます。
うん、なるほど。守ってあげたかったけども、
そう、まあもう言われたから、まあ、自分も召使いやしということで、まあ
そうでしょうね、
行かざるを得なかった。
気にしてたんですよ ね、
そうですね、
自分の主人をね。
そうですね、
わかりますけど、
道中、はい、すれ違う人々の会話は不吉なものばかり。
へ、
中には不気味なカラスの鳴き声。
お
はつは胸騒ぎのあまり不箱を開けてみました。すると衣装と岩藤の草履が入っていたのです。
先ほど砂のついた、
そうそう、しばかれたやつね、痛かったやつですよ。お初は慌てて館へ引き返しましたが、時すでに遅し、
遅かった。
はい。尾上は仏まで自害していました。
そうですか。
その近くには主君への書き置きと岩藤の密書もありました。尾上の敵討ちを決意したお初は、
うん、
草履や 手紙を懐へしまい、
うん、
尾上が自害した懐の刀で会見、会見を
手に、これよう出てきますね。
そうですね、はいはい、まあ、これ担当ですよね、
まあ、自分の女の人の持ってた武器ですよね。
そ う、 そ う、 そ う、 そういうことですよね、うん、会見を手に岩藤のいる奥御殿へと向かいます。
あ、
まあ、この辺りもなんかちょっと情景浮かびますよ ね、
これ
ね、まあ、人形がいろいろ音楽とかなってなんか、ね、照明もちょっと暗くしてとかそんなんでしょうね、おそらく。
でしょうね、まあ、あのいわゆる語りの人がもう本当力込めてね、
うん、
もう汗かきながら言うてはるんでしょう。
そうですよね、うん、奥御殿の庭へ潜り込みしばらく様子を伺うと岩藤が出てきました。お初は尾上の死を知らせます。それを聞いた岩藤は仲良くしていたのにと白々しいセリフを言います。お初は遺恨の草履を突きつけ切りかかります。火花を散らす激闘の末、お初はついに岩藤を打ち果たします。この騒ぎで家老がやってきたので、お初は尾上の書き置きを渡します。事情を知った家老は主人の仇を討ったお初を褒めたたえます。
なるほど。
そしてお初は中老に取り立てられ、二代目尾上を名乗るように申し渡されるのでした。終わりという、二代目、しかも尾上の名前を引き継いだというね、これもなんかちょっと複雑な、ね、気持ちかもしれないですけど、
まあまあ、中老としては一番お初をまあちゃんと扱わはったんでしょ
うね。そういうことですよね。
ようやったということでね、
はい
は
い。尾上は証拠をつかんでいるのだからうまく立ち回れば相手よりも有利だったのかもしれないのに、お屋敷暴行するには気が弱すぎたのかもしれないなと思いました。
あ、そうか、はいはい。
あと印象的だったのは岩藤、尾上、お初ともに草履を履くシーンがあったことです。
あ、人形が草履を、
はい、女の人形はめったに足を見せないので珍しいことでした。そういう決まりがあるんですね、文楽の中には。
ま
あ、
わかりません ね、 ね、なるほど。
珍しかったと、
はいはいはい。
ところで題名の鏡山故郷の錦絵というのは、
はい
はい、お初、かっこ二代目の尾上、
はい、あ、尾上、はいはい、
まだですね、お初ですよね、
はいはいはい、
お初が故郷近江の鏡山かな、これ、
か
鏡山へ帰って錦を飾るということらしいです。だからまあ滋賀の人やったんですね。
滋賀県ですね、
はい、
はいはいはい。
鏡を加賀藩の加賀という字を当てて、加賀藩のお家騒動であることを匂わせているのです、はい、これと漢字民と分かりにくいんですけどね。
なるほど、なるほど、はいはい、
はい、
うん、
はい。まあ要するに言葉遊びというか、
あ、まあそこはありますね、まあ、
かなりこう練られたタイトルということで、これだいぶ賢い人じゃないと分からないですよね、
はい、
これはね、
はいはい
はい。最後にもう一つ、
はい、
歌舞伎で、
うーん、
鏡山、
うん、
五日の岩藤、
なるほど、
というお芝居があります。
あ、そうですか。
その後の岩藤を描いています、
はい、
死んだはずなのにどうしてはてな
ですね、
それは蘇るからです。
あ、
怖いですねこれね。
復活祭みたいなもんです ね、
は
い、
そうやな。バラバラの骨が寄せ集まって岩藤になるらしいです。どんな風なのか見たい、びっくりマークと書いてます。バラバラの骨が寄せ集まってまた岩藤になるっていうね。
骨骨だみたいな、
そういうことですね。
逆ですね、骨骨だ、
そう逆骨ですね。
あ、
これ肉とかどうなんやろ、肉もこうついてくるのかな、うん、
いやいや、それはやるでしょう
ね、
うんうん。
それと岩藤の宙乗り、
はい、
日傘を差した岩藤が空を歩くと、これ空乗りっていうのかな、これ。
ああ、そうか、
宇宙の宙に乗るって書いてね。
空と書くんでしょ、
はい、
空くんじゃないけど空ですね。
そうですね、はいはい、空を歩くと、
はいはい、
通称プカプカ。
あ、プカプカ、なるほど。
これも見たいというね、バラバラ逆骨も見たいし、空歩きも見たい。
もうヌーさんもえらいことになってきました ね見たい見たいばっかり。
見たいですね。また仕返しを、仕返しとして2代目の尾上を、
うん、
草履で打ち付けるそうな執念深いですと、蘇ってね、またあの草履で。
なるほど、もうそれで揺れたんですね、
そうですね、はいはいはい。というわけで今回も呼んでいただいてありがとうございました。これからの放送楽しみにしてますということで、
はい、
参考にされたのが第157回文楽公演パンフレット、はい、ゆか本、
はいはい、
そして文楽応援団サイトプチ解説、
はい、
あとはウキペディアということです。
あ、そうですか。
まあ、いろんな資料を見ていただいて、
いや、ありがとうございます。
で、ご本人の体験と一緒にですね、
なるほどなるほど、
書いてくれまして、
はいはい、
いや、これ面白かったですね。
いやいや、
いや、これもめちゃめちゃ、あ、どうぞ、ふみお
くん。いや、そっちがま
ず、ちょっとお茶になります。
あ、そうですか。僕はまた、その鏡山っていうのが気になったもんですから、うん、今と、あの、広辞苑の電子書籍で弾いてみたんですけども
、ね、
ありましたね。これ、一番の、鏡山もいろいろあるんですけども、
はい、
4つぐらいあるんですけど、一番最初にですね、鏡山と書いて、
はいはい、
近江の国の歌枕と書いてますね。
あ、
今の滋賀県蒲生郡、
はい、
竜王町と、安市との間にある山であって、
はいはい、
標高が385メートル、
はい、
この山のことを、まあ、その鏡山といって、近江を代表する歌枕、近江のことが出てくると鏡山っていうのが出るというね。
三上山じゃないもんね。
三上山じゃない、あれはね、
近江富士。
そう、近江富士ですね。鏡はあのいわゆるミラーの鏡ですよね。ミラーの鏡で山
と、まあ、けど名神の多分あの高速の通るあたりですよ、
うん、
その
竜王町ですからね。
竜王っていうのはね、
はいはいはい、
あのあたりなんで、もしかしたら高速道路から見えてるかもしれないですね。
まあね、そうかもわかりませんね。うん、まあそういうようにこう分かってきますと余計また
そうですね。
ね、一周の興奮というか続々しますね。ま
あちょっと自分と関係しているようなところもありますし、
そうですね、位置が分かるっていうのはすごい人間、
ね、
はっきりしますね。
だってやっぱりその加賀と近江のこう関係というのはね、はいはいはい、やっぱり道路とつながって、まあ当時もつながってたんかな。
まあつながってました。
まあ今でいうと
当然つながってました。
国道8号線とかなんかあんなになるかもしれないんですけど、
ね、は
い。まあそういう地理的なつながりも分かるっていうことで、ね、なかなかやっぱ文楽っておもろい。
あ、やっぱり歴史もんってそういうところがあって、うん、歴史の好きな人はゾクゾクしはるし、
僕らもほんまもうちょっとね勉強すべきなんですけど、まあ、ヌーさんのおかげで知らない世界見せていただいてます。
いや、びっくりしました、
ね、ほんまにヌーさんのお便りいつもありがたい、
ありがたい、
ほんまありがたいです。
助かります。
これ多分リスナーさんもそう思ってられると。
おーおーおー、
どうですか、どうですか。
おいおい鏡山の写真があった、ほら、
あ、これか。
工事でもいろいろ載ってんじゃない、これして、
これ琵琶湖、
琵琶湖違うか
かな、なんかちょっとわからんか、
う
ん、
多分そうやろうね、これ撮影
して。あんまわかんないね、どれが、どれが鏡山か、まあ、
そこらがね、
その写真どれが鏡山かわからへんけど。
まあ、ちょっとそれはありますね。
はい、まあそういうわけで、ヌーさんの、お箱でございます。
はい。
同じ、文楽ですね。
ごめんなさい。
文楽。
え、この鏡山はですね、佐賀県の鏡山でございます。
ずど
ー。はい、どーです。はい。
じゃあ次はですね、
はいはい、まあ、また鏡山探しましょう。
そうですね、
はい、まあ、これは次のチャンス。ちょっとまた
連邦の白っぽいのさんです。
毎度毎度待ってました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
月曜日、
はい、
出張先の千葉県から戻ってまいりました。
はい、
お疲れ様です。
お疲れさんでございました。
はい、車の中でずっとツイッターを見ていたのですが、
はいはい、
春節で、
はい、
チャイナから、
はい、
新型コロナウイルスが輸出されると大騒ぎ
はい、はい、
新型コロナウイルス感染症、
うん、
通称武漢肺炎の恐怖、
うん、そんないう名前が出てる
みたいですね。だから、まあ、武漢が一番騒動になったってことかな。まあ、それは
そうですね、あっから始まったって言われ
てますもんね。はい、まあ、都市としてもすごい大きい都市ですから。
これごっついですよ、武漢は、
ね、うん、はい、武漢肺炎の恐怖、感染者数や死者の数毎日どんどん増えていっている中、国 会では相変わらず桜祭りが続いているようですあ、やってるんですね、
まあ、ずっと続いてますね、まあ、あんだけ探してくるかというか、
まあまあまあまあ、どっちもどっちですけどね、
まあね、ごまかす方もうまいね
そううまいっすね、
何か聞いてましてももう、まあ、手張っちゃうだけですね、あんまりよう聞いてませんけども、
はい、メディアリテラシー、メディアリテラシー、
はいはい、
中には新型コロナウイルスや中東情勢など、うん、問題は山積しておりますが、うん、一番の問題桜を見る会について質問しますと、
うんうん、
国民の命より桜が一番大切な、ゴミ野党議員もおられるようで国会は腐り切っております
なるほど、
はい、昔、R18 歳指定通称エロ毛で鎖姫というのがありました。
あ、そうでした
か。これですよね、白っぽいさんが学生時代に青春を捧げたというね、
あの話ありました。
パソコン部かなんか、ま、マイコン部でしたっけ、
うんうん、
はいはい、まあ、それ関連の話だと思うんですけど、
一応動画公開の話でしょ。
そうそうそう、
はいはい
はい、それをもう一度プレイしたくなるくらい国会は腐っていると感じますと。
うん、
なんかこれがどうもね、これが鎖姫のなんかパッケージらしいです。
あ、そうですか、
はい、だから鎖姫って書いてるでしょ。
妙な名前ですね、
はい、
あ、わかります、わかります、はい、なん
かさっきのね
読みにくいですけど、
女中心ぐらいじゃないですけどね、
あ、かなり激烈なとか強烈なんで、
ちょっとこう古い感じの
着物を
着てはりますよね。これもちょっと古い感じのゲームかもしれないですね。
うん、
武漢市に滞在している日本人の緊急帰国に、うん、なぜ民間機を使うのかという意見もあるようですが、政府専用機だと通常の座席が100席程度しかなく、
なるほど、
発着枠は限定されている今回は、
うん、
座席数が200席以上ある民間機の方が効率がいいそうですと、うん、
あ、なるほど、
あ、そういう事情があるんですね。
ね、ちょっとそれは知らなかったですね、
はい、それより台湾当局は、うん、チャーター機で台湾国民を救出するという要請を中国政府は断ったという話があるのですが、うん、もし本当なら、うん、チャイナ共産党ちょっと露骨すぎますよね、
うん、
ガセネタだと思いたい話ですと。
なるほど、なるほど、はいはい、
これも調べる必要がありますね、
はい、ちょっとわかりませんね、
はい、
今何とか言えた
じゃないですね、
はい、
トマー先週に引き続き政治やマスゴミネタを書くのは出張で疲れた体には辛いものがあります、
はいはい、
そこで1月が終わってしまう前に、うんうん、おせち料理のお話をしたいと思います。
聞かせてもらいましょう、
はいはい、ちょっとこれ興味ありますよ、
はいはい、
バンバさんに教えていただいて以来購読している PHP、
はいはい、ありがとうって、僕 PHP ただ書かせてもらっただけで、
そうそうそう、
経営も何もやってないんですけど、
そう PHP、
もうしかしそんだけ気に入ってくれはったらよかったですね。
うん、
松下幸之助さんも喜んではると思います。
その人生相談コーナーへ、主婦の方から次のような投書がありました。
あ、そうですか。
主婦の方からの投書です。
はい、
姑と同居中です。
はい、
毎年おせち料理を作るのは私の仕事、
はい、
でも味は、あ、でも姑は味付けがどうとか彩りがどうとかこうとか文句ばかり言ってきます。正直言うとおせち料理は好きではないのでもう作りたくありません。どうすればよいですかと。
なるほど、そういう、はい、まあ、切実な問題ですよね、その人にとってみたらね、
はい
はいはい、
その答えに思わずさすがと言ってしまいました。
ほー、そうですか、
楽しみ、
聞かせてください、聞かせてください、はい、
次はと、まあ、これその相談者の方が言ってるんですよね、その答える方がね、次は体調を崩したふりをして寝込んでしまいましょう。
なるほど。
そしておせち料理は姑にお願いするのです。
なるほど。
そして、はい、はい、そしてそのおせち料理を食べた孫に、
うん、
今年のおせち料理すごくおいしい、来年もこれ食べたいと言わせるのです。孫に褒められた姑、来年から黙っていても作ってくれることでしょう。
なんだ
これ、すごい賢いです。
ヌーさんの
文楽の、そうそう、文楽のね、
あの近松何左衛門、
現代文楽にしましょうよこれ、ね、
おせちの段っていうんです
か。そうですね、
これは面白そうですね。
まあ、だそうです。
やっぱり PHP ですね。
賢い。
なんか知らない、独特の解決ですね。
誰も損せえへんっていうね。
あ、そうです
ね。これはすごいですね。まあ、国会議員も習ってほしいですよね。
いや、まあね、そう、
はい、僕もなんかちょっと白っぽいさんみたいな。
まあ、もっとすごいことやってますから、あの人らはね。
そうですね。
はいはい。
嫁姑おせち問題に悩む主婦の皆さん、空気みたいな夫は放っておいて、
なるほど、
孫を使って、
なるほど、
姑をコントロールしましょうではありませんか。
なんとな、孫遣いの段ですね。
ね、 そしてその PHP ですが、読み終えると情報源はテレビだけの父に渡しています。
ああ、ね、お父さんぼちぼちまた愛読していただけるようになるとよろしいね、う
ん、
はい、
本なんか読まんぞと言われるのですが、うん、見るテレビがないときにパラパラっと開いてくれればと思って毎月置いてますが、
あ、そうですか、
まあ全く動かした気配はありません。
わかりませんよ、うん、これもまた孫使ってね、
はい、う
ん、
あ、そうやん、
孫の段でね、
あの今受験のね、
もうね、まあ、今ちょっと忙しいからあんまりね参加させても
らうんですけど、 おじいちゃん PHP 読んだら高校受かったでとか言うたら、うん、ちょっとあかんか、ちょっと弱いな、もうちょい強い、い
や それでもかなりもんですよ、すか、うん、かなりよくいけます。
テレビのリモコン、あ、これまたその話出てくるんかな、もしかしてこの後ちょっと分かんないですけど、テレビのリモコンは手放さないくせに PHP は手に取ろうと、しない様子、テレビからの一方的な情報の垂れ流しに毒されてしまうと書物を読もうという気持ちにはならないのでしょうか。どうなんですかね。僕もあんま見てないですけど、テレビは。まあまあ、それはちょっと言い過ぎかもしれないですけどね。
まあ、しかし、まあ、いろいろと、まあ、考えてはるんですよね、ショープエさんも、はい。
私がまだ小さかった頃、テレビばっか見とらんと、本読め、本を、と言っていた父とは思えません。
なるほど、
うん。パチンコ中毒、ニコチン中毒という言葉は知られていますが、はい、これね、テレビ中毒というのも、国会で審議していただき、厚生労働省に対策を練ってもらわないと、本を読まない老人がどんどん増えてしまいますと。これもまあ確かに、まあ、今ね、テレビゲームがね、あの WHO のあれに入ったんでしょ、
病気になりまし
たね、病気、疾病に入ったんでしょ、まあ、テレビ中毒もまあ、ありえるかもしれないですね。
なんかあるね、地方自治体が60分以上やったらあかんとかね、
はいはい、それはね、テレビですね、どこやったかな、なんか、どっか忘れましたけど、はい、覚えてます、僕もそれ、はい、
最近のことですよ、
そう、そんな情報源はテレビだけの父ですが、国会中継は見ていないそうです、
あれはさすがのお父さんも、は
い、重度のテレビ中毒者にも見てもらえない国会中継、やっぱり腐っているようです、それではまたお便りします。あれたまにね、ここ来た時によっちゃんがなんかテレビつけてる時あるんですよ。
そうですか
その時に、
う
ん、なんか昨日僕たまたまですけど、その国会中継がなんかやっててね、であの女性の議員の方が、あれ誰に A さんに言ってたんかな、なんか質問してましたけど、
なるほど、
なんかまあ特に見てないですけど、この高画質高音質のこの 4K テレビで、ね、こんな見るもんかなとか思いましたけど、
長い時間た、ね、使ってますね。そう
そう、あれやっぱ一回やるだけでね、何千万っていうお金が動いてますから、まあ、そこに使うべきかっていう話もありますし、まあ、別に国会自体は悪くないんですけど、もちろんね、日本の行く末決めるもんなんで、ただその内容がね、もう形骸化してるというか、予定調和すぎて何のために国民の税金使ってるのかようわからんっていう、まあ、僕もなんか適当なこと言ってますけど、そんな感じはしますね。
気分はよくわかります。
はい。
それと、まあ、孫使いというのはね。
孫使いいいね。
これね、一つを。
なんか、久美子この前、孫でおもろい話あってん。先はとってオープニングでも俺ら話した、メディアリテラシーの時に。
何の話？
なんか、メディアリテラシーの講演会行った学校の、低学年の子が、なんか、文雄君と、僕の、孫の、
ゆいのこと
か。なんか、匂いが一緒や言うて。
びっくりしたわ、あれはね。
面白かったですね。
口元はそっくりや言われてね。
そう、なんか似てるって言ってね。
それは、
どこ似てるんや言ったら口元。
うん、
で、あと一つ。
一つ。匂いや
匂い言うてね。
まあ、ゆいに気の毒な感じがしてるけどね。
いや、まあまあまあ、だ匂いってあんねんな。
だから、あの辺の人間も、あの辺の年齢の人にはね、にはそういう野生というのか、ね、昔やっぱりそれはこれ進化してきたやんか、何に匂いでやっぱ母親のとかどこにいるとかね、子供そんなんはやっぱり嗅がなあかんし、悪いやつの匂いも覚えとかなあかんからね、
そういう
ところをまあだんだんだんだん積んでいって文化人にしていった
という、なんか体臭やとか、
うん、
足の裏臭いとか、歯が臭いとか、まあ、確かに臭いの嫌やけどな、
まあ、しかし匂いはね、誰でもあるもんやからね、
あんまり気にすぎるとね、ほんまにしんどいですよね、
それを排斥したらいかんもん、
そう、
まあ、嫌だって寄らなかったんで、
そう
僕も時々ね、電車の横でね、
うん、
まあ、いわゆる青空生活とか乗ってきたりするやんか、確かに気分のええもんでないわ、ね、だからそれでもね、じっと我慢して乗ってる人おるわけや、あの人らに悪いと思うかしら、僕はもう黙ってスーッと逃げるんですよね、
そうですか、まあ、それも価値観ですね、
逃げてもいいし、逃げんでもよろし、はい、それもいろんなことがあると思います、
はい、まあ、孫を使いましょう、皆さん、
孫使い、
はい、
これ、文楽にやりましょう。
はい、高重勝彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です、
はい、頑張ってやりますね、はい、
先週初めから父の介護を兼ねて連日実家に通っています。
ご苦労さん、ありがとうございます、
はい、 炊事洗濯掃除買い物など家事代行もやりながら、
はい、
昨日は久々に父と散歩、
あ
歩行杖を使い、
はい、
使い始めてから最初の外出、
あ
自分で起き上がったり立ち上がったりするのもなかなか難しかったのが、少しずつ筋力は戻ってきたかのようにも見受けられます。
これやとすればすごいですね、はいはい、
母も交えてクイズゲームをしたり脳トレかっこして頭の体操、
はいはい、
脳トレやリハビリ体操など私がデイサービスでやっていたことをここで実践しています。
あ
4ヶ月間のデイサービスでの仕事がフルに生かされていますと、
はい、
でこれ実は高橋さんこの様子をですね、
うん、
ご自身の YouTube チャンネルで動画で配信してまして、
で僕らも毎日やってはるんでしょ、あ
れ。らしいですね、うん、で僕らもちょっとそれあの放送前に
びっくりしました、
見まして、あのその歩行勢ってね、皆さん何や分からん方も大体分かってるかな、
う
ん、
僕の姉が持ってますんで、ね、
あそうですか、
はい、
あの4つ足分かれてるやつですよ ね、
ね
あれを
ほっといても杖が倒れないやつです。
ああそうそうそう、はい、でそれつきながら、まあ、あのご自宅の近所のあの古墳の横とかを
ね、
いろいろため池の
横とか、いい環境のところで暮らしてありますね、あれ見てますとね、
まあ、歩いてらっしゃって、まあ、あのなんかテレビかパソコンか分かんないですけど、こう見ながら
坂も登ってはるし、
そうそうそうそう、
ね、すごいちゃんと歩いてはりますやん。
そうですね、まあ、それを高重さんがあの解除しながら ね、やってるということ、
自撮りしながら、
そうですね、はいはい、また皆さんよかったら高重さんのチャンネル見てあげてください。
いい映像ですわ。
はい、高重勝彦の名前でも出してるんで、もうまんまやと思います。
なるほど、
検索すれば出ます。
はい。
はい、であと英語の字幕も出てますんで、あれもまあ面白いかなと思います。
そうですね、はい。
私の年齢になれば両親と一緒に過ごせる時間というのは限られたもの。
はい。
すでに両親あるいはどちらかが先に他界したなら、それも不可能なことです。
はい。
いろいろと煩わしいこともあるものの、二人が生きている間の時間は少しでも笑顔です楽しく過ごせるよう尽力尽力していこうと思ってます。
ありがとうございます、
はい、幸い妹が実家の近くにいてこまめに世話をしてもらえるおかげで助かります。
それはまあやようやってくれはりますね、嬉しいですね、はいはい、
30日には介護認定を受けるべく市の職員の方が実家を訪ねてくれます。
そうですか、 ですか、は
い、その後デイサービスなどの公の介護サービスを受けることになるのでしょう。
はい、
高齢化社会の日本、今はいろんな施設やサービスが受けれる時代、その恩恵を被ることになりそうですと。
そうですね、
はいはい、2月の、6日、
はい、
午後の9時2月の6日午後の9時、
はい、
テレビ大阪で放送される、
はい、
2代目和風総本家
はははは、
という番組で下駄の特集が あるらしく、
あそうですか、下駄特集、
はいはい、電話での取材をしていただきました。
そうですよかったですね、
これねホームページのリンクがあるんでちょっと見てみましょうか、
はいはい、
これらしいです、こういうの、
あ
テレビ大阪の
あんまり見てないな、これ
日本っていいなという、
あほんまに
トップページ、
ほんまに言うたらいいか、はい、
はい、そうですか、2代目和風総本家、
あ
ワンちゃんも出てるみたいですけど、
なるほど、ね、この放送局はいろんなことやってますからね、
前田銀さんが司会、萬田久子さん、
あ
で、あ東さん、鈴木さんという方、
すみません、ちょっとあんまり芸能の方知らん、
はい、いやまあ別に文岡は知ってるし、どっちでもいいんですけど、まあ、そういう番組があるということで、まあ、そこでですね、高重さんに電話での取材があったと、うん、
い
うことで、やっぱりあの一本バゲタやってはるから、
うん、
下駄といえば、しかもこれテレビ大阪ですからね、
うん、
まあ、高重に電話せなあかんやろっていうのは誰かが言ったか言わなかったか知りませんが、私が山を走っている YouTube 動画が5秒ほどテレビで使われるようですと。
そうですか、
これいいですね、ちょっと楽しみ。本来告知は1週間前にということなのですが、31日以降、上のリンクの公式サイトでも詳細が、見られると思いますと。
す
今日が30日なんで、まあ、明日ですかね、はい、明日以降見られるんですかね、はい、ちょっと楽しみにしてます、
はい、
3月の14日15日は富田林の次男町にて第14回次男町ひなめぐりが開催されます。
なるほど、
次男町の古民家の軒先にさまざまな種類のひな飾りが披露され、
うん、
あちこちでいろんな露店も出店します、
はい、
年4回次男町で開催される次男町四季物語の第2弾です。
なるほど、
3月の14日15日と、まあ、2日間ですね。またこの会場内で一本バゲタフェスタも開催される予定です。
はい、
ここからは三寒四温、暖かい日もあればまだ寒さは続くかと思われますが、皆様におかれましてもご自愛くださいということで、高重勝彦さんでございました、
はい、
毎日 YouTube 動画も多分今でも続けてはると
思います。ああ、もうやってはるでしょう。
思います。この先ほどのお父さんとお母さんの動画は、シャープ42なんで、多分これ42日目と。
なるほど。
いうことなんで、はい、また、100までね。
100続けるってありましたからね。
そうですね。
これ楽しみですね。
応援しておりますので、はい。また何かありましたらメールお願いします。皆さんも高橋さん応援してあげてください。
そうです。みんなで盛り上げましょう。
はい。次はですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、酒井和夫さんですね。
はい、待ってました。
ありがとうございます。はい、前回の放送で知ったのですが、バンバさんわざわざカメラの北村に行ってくださったんですね。
ああ、行きました、
はいはい、時間間違えてまして、
まあもう全くね、もうかなり間違えてましたね
残念ながら日にちを間違えられたことで、はい、申し訳ありませんでした。
いやいや、その代わりまた別にね、南南波のあたりとかね。
そうですね、別に酒井さんが悪いわけじゃない。
全然それは僕のミスですわ。
ちゃんと書いてたのに間違えただけなんで、
はい、全然それは勝手なこと
です、
は
い、まあいろいろ犬も当たればじゃないですけどね、面白い情報も手に入れたんで。
そうです、そうです、
よかったと思います。
何の問題もない、はい。
さて今回今日お願いがあります。昨年12月1日に行いました第70回平和を願うコンサートを YouTube へアップロードしていますので聞いてくださいということで、こちらですね、まあ、僕らちゃんと聞きました、
はいはい、
で検索の仕方なんですけど、平和を願うコンサートで半角開けて全体合唱、これで YouTube の検索欄に入れていただくと検索して、まあ、一番上に出てくるですね。
綺麗な映像ですね、はい、
タイトルが平和を願うコンサート、うん、カッコして全体合唱カッコ閉じるというそういうタイトルの動画で、
はい、
1月20日に今年の1月20日に公開された動画ということなんで、うん、またよかったら皆さん見てください。酒井さんのピアノ弾いてる姿とか、あと浜田さんもね、この合唱の中の一番左端におられて、うん、最後は合唱が終わった後酒井さんの元に行ってこう手を引かれるという ね姿、たまには浜田美恵子さんやと思うんですけど、
見えましたね。
そうですね、はいはい、なんでまたよかったら皆さん酒井さんの名演技と、あとまあ浜田さん含めた学生の方のね、まあ、女性が多かったですけど、
ね、
合唱が、あと指揮者の方がね、なんかすごいかっこいい方で、
うん、
まあ、僕はそんな詳しくないけど多分有名な方なんだろうなっていうような感じがいたしまして、
やっぱ、は
い、
何よりも酒井さんがね、
酒井さんすごかったですね、かっこよかった
ですね、
はい、またよかったら皆さん YouTube 動画も見てあげてください。ちょっと番組で流すのはやめておきますん で、
ね、
また興味ある方はですね、
はい、まあ、
平和を願うコンサート全体合唱で検索してください、
は
い、
まあ、我々の誇りですよね。
そうですね、
酒井さんも浜田さんもね、
はい、すごい、ほんますごいと思います。
ありがとうございます。
あとね、
うん、
前田さん、
はい、あ、前田さん、はいはい、
元 FM 戦時前田さん、
はいはい、
メール来まして、
私の相棒ですね、元の、
はい
はい、はい、
昨日ようやく念願の熱田神宮に行ってきました。
よかったですね、
はい、1時間以上あちこち神社内を散策して途中に福を呼び込むという宮城市面で腹ごしらえをし、そんなんあるんですね。
あるんですね。まあ、
場所柄きしめんなんですかね。
あ、まあそうかもわからない ね。
心もお腹も満たされる参拝になりました。
よかったよかった。
2月末にはイギリスに行ってきます。
あ、そうですか。
そしていろんな気持ちと折り合いを つけつつ就活を頑張りますと、
ですね、
いうことで、これがその熱田神宮のこれ ご神木ですかね。
でしょうね。すごいですね。
でかい。
僕ここ行ったんですけど覚えてないですね、これ、すみません。
やっぱ締め縄みたいな、
ね、ああ、そうですね、腰のところにバーンと、そうそう、これ多分クスノキでしょうね、
ですね、
この感じ
が、おそらくね、はい、まあ、樹齢それこそ、ね、何百年とあり
そうな、まあ、それは当然でしょう、
感じのクスノキ、
すごい神社ですよね、ここは。
で、これ、きしめん、これなんか見とったら、もう腹へんねんけどな、
ですね、
まあ、僕ら、今週、和風カレーうどん紹介しましたけど、
まあ、ちょっと持ち上げたりしてね、
きしめんうまそうやな、さすが、前さんうまいな、
映像
前さん上手やな、これ、
カメラすごいですよ、
ね、トラハンの上手やな、
うんうん、
はい、
何でも撮りますからね、
いや、前さんありがとうございます、またよかったらお便りお願いします、
そう、はい、待ってます、就活頑張ってくださいね、
そうですね、
まあ、いろんな意味で飛躍やからね、あの人は、
そうそう、イギリスも行かれるということなんで、
はい、
いいっすね、
みんなで応援しましょう。
おジュエリー上島隆さん、
待ってました、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
タイトル窓口で火花散るというね、
あ、そうですか、
はい、これもなかなか興味深いタイトルでございます。
お、
新型コロナウイルスのさらなる流行を心配しております。
はい、
皆様におかれましたら感染しないことを願っております
ですね、気をつけましょう、
はい、さて奈良県では1月25日の土曜日の若草山の山焼きに続き、
うん、はい、
大相撲初場所では、はい、ああ、これね、僕もこれ知ってますよ。
近畿大学の ね、相撲部の方です、はい、すごい人ですね。
幕、 幕尻って思うかな、
一番下やったんでしょ。
あ、そうなんですか、うん、幕尻で奈良県出身の徳勝龍さんが優勝しました、
う
ん、
そうですよね。
そうなんですよ。奈良ってね、僕めっちゃ相撲盛んなはずやったのに、これ意外と めっちゃ久しぶりやって、まあ、その話ちょっとあるかもしれないですけど、
もともとあの辺りから出たとも言われてますもんね。
そうそう、ね、これも、まあ、関係ない話です。あの明石家さんまさんが、ね、奈良県出身で、あの方がなんか少年相撲で結構強かったみたいな話も僕聞いたことあるんで、
それは僕知らなかった、はいはい、
まあ、その話は書いてないですけど、はい、相撲発祥の地である奈良県出身の力士が優勝するにあたり、奈良県では奈良市、市役所に急遽ビューイング会場を設置するなどして応援していました、
はい、
と書いてます、
はい
はい、まあ、そういう奈良の地元情報ありがとうございます、
ですね、
うん、さて、なんか80年ぶりぐらい、確かなんかめっちゃ久しぶりに、うん、なんか優勝してんな、うん、奈良県人
で、ね、はい、すごいです
ね。いや、なんで僕そんなの言うか、奈良行ったら結構いろんなところにあの土俵あるんですよね、あの少年相撲みたいなやつの、
そうですね、だ
からもっと奈良県人強いかなと思ったら、意外とそんな強なかったっていうね、
うん、
はい、
まあ、それでも本当に30何年間頑張ってね、
そうそうそう、
偉い人ですよ ね、まだ監督を胸に抱いてね。
あ、そうなんですか。
まあ、相撲って僕あんまり好きじゃないんですけども、
あ、まあ、
今回のこの話はね、良かったですよ ね、奈良県の人ほんま嬉しがってはりますよ。
徳っていう字もね、あの、なんか、なんとか運動ってあってん、
は
あ
は
あ、徳なんとか、赤徳運動みたいな、奈良県で、
あ
のどっかの、うん、覚えてない、県知事かなんかずっと推奨しとって、
うん、
奈良県、奈良市内 の道路の上とかに、ね、今でも飾って
ますね、
はい、なんかそれともちょっと重なったんですけど、
うん、まあ、
それ
ご両親が関連してやったわ、それと。
あ、そうなんですか、
うん、
さて、先日、バンチャンネルを拝見しておりますと、この先お料理の動画を充実させるとのお話で楽しみにしております。
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、考えてみれば、JOBBB のお料理コーナーがなければ私が包丁を持つこともなかったと思います。
あ、すごいですね、
はい、今ではなんとか食べても死なない程度のお料理が身につきました。
なことないでしょ。
幸いよっちゃんの動画で勉強したり、さらには周りにプロの料理人たちも多く、
ね、
惜しみなくご指導いただいていることが今につながってます。
まあ、人徳ですよ、高さんは。
そうですね、
うん、いろんな意味で、うん、
はい、さてさて、
はい、
今回は1月16日の木曜日に初めて年金事務所に行きましたので、その時の様子をお話しします。
あ、そうですか。それはご苦労さ
までした。これがその窓口の火花につながるんですかね。
あ、まあ、そうかもしれませんね。
楽しみですね、
うんうんうん、
その時の様子、行くきっかけとなったのは一通の年賀状でした。
お、
元旦に届けられた年賀状を見ていると、その中にいつも通り家内が証券会社で勤めていた時の2期先輩である女性からの年賀状がありました、
はいはい、
メッセージには、
うん、
今年3月末で退職すると書かれてありました。
頑張られましたね、
うん、はい、この女性は新卒で証券会社へ入社、
うん、
証券会社のハイライト部署である証券部に自ら希望して配属されて、
はい、
ディーラーという職種に就きました。
そうですか、すごいな、
は
い、
うん、時には何十億という金額を自らの分析と感性で、
うん、
いわば博打的に株を売り買いする、
うんうんうん、
切った張ったの世界ですので、
でしょう、
肝が据わっていなければ無理な世界です。
でしょう、
さまざまな企業や団体からお預かりしたお金、括弧して投資資金、
うん、
その投資資金を増やすことが絶対的な使命で、
うん、
失敗は許されません。
ですね。
当時は女性が立ち入ることが許されない部署で、一度でも失敗すれば即退場の部署でしたが、苦労してその壁を崩して壊して女性でも一流のディーラーになれることを証明した一人です。
あ、よかった、すごいね、嬉しいです ね、うん、
まあ、さっきのね、相撲でもそうですけど、うん、こうやっぱそういう人は嬉しいですよね、
嬉しい、嬉しい、はい、
社内ではプロの証券ディーラーたちを束ねる部長と人も一目置かれ、
はい、
各地支店の支店長を歴任、
うん、
関西の証券業界では株のジャンヌ・ダルクと呼ばれていました。
すごいね、
フランス革命じゃないですけどね、
はいはい、
株革命されたわけですね、はいはい、ジャンヌ・ダルクってフランス革命やんな。
そうですね、はい、
そして各証券会社からのスカウトも断り、一旦定年を迎えた後、役職付きの食卓で勤務しておりましたが、最近自社や関連団体側から役員への就任を迫られていた中での決断です。
あ、なるほどね、
うん、実際には退職金プラスアルファの資金を用意して、現役の役員から自社株などを買い取り、 その役員が引退した空席に座ることになります、
はい、
若い頃から美人で言い寄る男も多々でしたが、仕事上では立ちはだかる男たちを次々とぶった切り、結婚を諦め出世街道まっしぐら、年収1000万円を目標に歩んできた職業人生であっただけに残念なのですが、本人の決断であれば致し方ないところです。うん
ですね、まあ、これはやっぱり、
はいはい、また私と家内を弟と妹のように思っていただき日頃から感謝しております。ただ私としては、有望なスポンサーが一人いなくなったなと思い
、
もうガソリン入れてもらえないとかUSJ が自腹か、あ、そういうなんかそんなあったんですね、それね、 USJ 一緒に行くことがな、
ねえ、あったんでしょうね、
と残念に思うこのことも多くありますが、きっぱり諦めて次のスポンサーに用意書することにしますと。
なるほど、
そういうことが
いいですね、
まあまあ、僕のカニツアーじゃないですけど ね、
ですね、
かそういう方がいてはるんかもしれない
です、まあ、やっぱ親方を持つべきですね。
そうですね、
はいはい、
ところで、
はい、
退職とお聞きしてピンときたのがこの方の年金です。
うん、
年収も高かったことから、
はい、
結構多く支給されていると思います。
うん、
そして家内と私の年金についても気になってきました。
うん、あ、なるほど。
そろそろ請求すれば支給していただけるとの知識だけはあるのですが、
はい、
あれこれと考えていても結論が出ないので年金事務所へ行くことにしました。
まあ、直接に聞いてみたいと、
うん、そうですね、
いうことですね。
悩んでてもしゃあないということ
で、まあ、一番これストレートでいいですよ ね、 そうですね、はい、
毎年年金定期便といった封書が届きますが今一つわからないままでした。
はい、
そして最寄りの年金事務所に電話しました。
うん、
どの年金事務所でも相談できると思っていましたが住所地を管轄している年金事務所での相談と分かりました。
あ、まあ、そういう規制があったんですね。うんうん、規制地が決まりですね。
私たちの場合は奈良県大和 大和高田市にある、
はい、
大和高田年金事務所です。
そうですか。
電話をすると、はい、事前予約が必要と分かりました。おおむね相談希望日の5日前からの予約で、
うん、
時間は年金事務所側からいくつかの時間帯の提示があるのでその中から選びます。
はい、
さてさて行く準備をしておりますと、忘れていたような年金証書が出てきました。
ほう、
証券業協会の年金、さらには各会社独自の年金と合わせて4枚の証券が出てきました。
うん、
年金の改正などで有効なのか無効なのかも分かりません。
うん、
そして予約した日時に年金事務所へ行きました。
はい、
総合窓口で予約を伝えると75歳ぐらいの女性職員から番号カードを渡されます。
はい、
お呼びしますのでお待ちください、続けて順番はモニターをご覧くださいと、ギクシャクしたマニュアル言葉で少し心もとなく待合席に座った後で、
はい、
順番を間違えておりました、カードを交換してくださいと想像通りの対応でした。
あ、まあ、慣れてなかったんですね。
うんうん、目の前に50インチくらいの一般テレビをモニターに使い順番の表示が出てきます。
はい、
まあ、これどこ の、ね、あの役所とかでもようあるやり方ですけどね。
病院でもそんなんですよね。
そうそう、郵便でもね、なんかカウンターの上の番号で次の方ってあちょっと見にくいんですけどね。
はいはいはい、
ピンポーンとチャイムの後にバツバツ番で〇〇番でお待ちのお客様、〇〇番の窓口までお越しくださいと自動アナウンスが流れます。私が、驚いたのは来所した人たちをすべてお客様と呼ぶところです。しかし窓口から聞こえ漏れる他社の相談内容を聞いているとそんなこんな少ないわけないやろ、何年払ってると思ってんねんと、いえいえこれが正確な支給額ですとシビアなやり取りが聞こえてきます。
すごいですね。うん、
はい、お客様とは名ばかりの対応とは思いますが、他の窓口では相談者が優位に話を進めている窓口もあります。
なるほど、それは割と聞こえるんですね。
そうですね、
なるほど、
はい、つまり人を見て対応しているように思えます。
あ、なるほど。
なので揉めている窓口では相談者も職員もどっちもどっちといった感じでした。
なるほど、まあ、正確というか客観的に見てね。
そうですね、
はい、
さてさて私たちの順番が来ました。
はい、
窓口は両サイドに仕切りがあり そのブースの幅はギリギリ2人が座れるぐらいです。
意外と狭いんですね。
狭いですね。ちょっとお茶飲みますね、
うん、はい、どうぞどうぞ、はい、まあ、詳細なレポートでよう分かりますね。
そうですね、
はい、嬉しいですね。
家内と2人で着席すると50歳ぐらいの女性職員から名刺が手渡されました。これには驚きです。他県ではどうなのか分かりませんが、公的機関の窓口で名刺を渡されるとは思いませんでした。
ですね、ちょっと珍しいような気もしますね、
はい、ですからこれには受けて立つという意気込みを感じました。
なるほど。
質問と回答での勝負やなと受け止めた私は涼しい顔で名刺を出しました。
なるほど。
タカさんも出したということ
ですね。なるほど。お互いにまあその、はい、いわゆる公式 なんか、
そうですね、
対決試合みたいなもんですね。
はいはい。職員はひるまず慌てずに名刺を出しよったな、うん、こいつやるなと考えている様子の表情で、
なるほど、
実際には見えませんがピシピシと火花が飛んでおります。
なんと
空気を読めない家内はいつもの通りヘラヘラと幸せそうに笑っております。
うん。
その後舐められることなく様々な質問に対して的確に資料と証拠をもとに説明していただきました、
はい、
そして説明によると、おおむね私たちが無効と思っていた年金も有効で、家内は自分が思っていたよりも年金支給額が多くてご機嫌になっています。
あ、そらよ、まあね、はいはい。
もしかの時の障害年金もしか支払い抜けがあっても有効になるケースもあり、一人一人違うようです。
うん。
そして聞くほどに複雑な仕組みが透けて見えてきました。
でしょうね。
こんな複雑な仕組みであればどこかでミスが起こるのは当たり前だと分かりました。
うん。
この先年金制度がどうなるのか分かりませんが、なくなるあるいは崩壊すると思い込む前に自分の年金がどうなっているかを知ることが先決だと思います。
なるほど。
実際に行ってみるとプラスマイナスが見えてきましたので、今回年金事務所に行ったことは半日を費やした価値があった出来事でした。
でしょうね。
うん。そして質疑応答でのバトルを楽しんだ一日でした。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。ここでは、それではここで話終わります。皆様次回までお元気でお過ごしください。
なるほど、なるほど。まあまあ、タカさんやからバトルができたんですよね。
そうです
ね。まあ、我々が行った日にはもう50代の女性の人の言うまま気ままということ
でしょ。よっちゃんはね、強いですよ。
まあまあ、よっちゃん
はそうかもしれない。よっちゃんは強いです、うんうん、ほんまに。あの、いろいろね、そういうとこから電話かかってきますけど、あの人はもう本当にもう躊躇なく質問するし、やっぱああいう気持ち必要やな。
うん、それはそうですよ。
必要や、もうヘラヘラしとったらあかんわ、ほんまにな。
うん。まあ、なんか、そういう意味では、
うん、
あの人がうちの間では
やっぱり。いや、ほんまよっちゃんおらないとやばいで、俺ら。
まあまあ、
そうやね。大事にせなあかんわ、よっちゃん。
全然分かってもへんもんな。
はい。
どこで金がどうなって
もいや、ほんまにね。
何本あるかも。
なんか、この前、ね、どっか電話あったやん、あれ。
ああ、野村証券
か。証券から電話
あった。わけ分からんか、電話かかってきてね。さっぱり何のことや
ねん。はい。というわけで、高田、ほんといつも貴重なご意見。
ねえ。
まあ、これ僕らに対しても言ってくれてるんですよね。
うん、でしょ。
僕はね、自分の経験談を、
う
ん、
まあ、
リスナーさんとか我々に
もちろんそうです。
教えて、まあ、みんな分かってると思いますけど。
はい、いやいや。
ほんまありがとうございます。まあ、高島さんのお便りもそうですしね、やっぱり、まあ、これからの将来も見据えていかなあかんということで。
まあ、家族ラジオでね、はい、まあ、みんな、できたら損なしに。
そうですね。
安寧に行きたいですよね。
安寧。
そういう意味で言うと、ほんまに皆さんお互いに自分のできたことをこう披露し合いながら、
そうそうそうそう、
行きましょう。
はい。
手を携えて言うと悪いけど、
そうですね。
はいはい。
あと皆さん、機械式腕時計はジュエリー上島に一度ご相談ください。
生き返りますよ、
まあ、何かの力になってくれると。まあ、それこそ年金事務所じゃないですけど、自分で思うよりも一回電話する方が大事だと思うんで、
ね、
はい、よかったらジュエリー上島で検索してください。
はい、
よろしくお願いします。
特に高級タイプのもの
は、ね、そうですね、
この人に見てもらうと安心です、はい、
オフィス井口さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
2019年12月30日に青春18切符を使って小川駅近くにある小川寺に行きました。
はい。
今回は年末の小川寺の様子です。
あ、そうですか。
ということで、はい、小川駅に行くには阪和線経由で、うん、阪和線で行くんですね、
うん、みたいですね、
は
い、
和歌山から乗り換えるのが早いですが、
あ、そうですか。
まあ、だから阪和線っていわゆる JR ですね、JR 阪和線ですね、
はい、
奈良から万葉かな、
うん、
まほろば線経由和歌山行きに乗りました。
ほー、あ、こういう、ま、ちょっと、うん、と前の構成選ばれた
かな
ということですかね、うん、はい、うん、
そうですね。一旦小川を通り過ぎて和歌山まで 移動したと。
なんか意図があったんで
しょうね。そうですね。で、はい、今回もいろいろ動画と写真いただいてます。奈良県から奈良駅から和歌山駅までの車窓動画、で今回乗車した227系の車内の写真、でさらにですね、和歌山駅の和歌山線ホームの写真、
なるほど、
そんなんもあるんですね、はい、そして小川駅の写真ということで、今回もたくさんいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、そしてですね、その写真と動画の後に高田駅でスイッチバックがあったのと、橋本駅で南海との接続待ちがあったため3時間近くかかりました。
ああ大変でした、ゆっくりと。
ビデオカメラのバッテリーをほとんど使ったので、和歌山駅から小川駅までの車窓動画はありません。
なるほど。
そんなにやっぱ時間かかったんですね。要するにまあ撮影するネタが多かったっていうことなのかな、ね、
それとまあ経路がちょっとね、複雑やったという、
そういうことやな、
ね、ずらっと行ってはったら早く行けた
り、いろいろありますね、やっぱ撮影もね。
そうです、そうです。
小川駅に着くと新しく手に入ったウェアラブルカメラで、いわゆるアクションカメラですかね、
うん、
あそんなんかわかったんや、
樋口さんすごいです ね、はいはい、
ハンディカムだけじゃないぞということで、ね、ウェアラブルカメラで小川駅から小川寺までの様子も撮影しました。
ありがとうございます、
動画があるので見てくださいと、なおこの動画は日付、この動画の日付は設定ミスで余った表示が出ていると。
なるほど、
いうことです。
まあ新しいカメラやから、
そうですね、
多少樋口さんもまだ操作に慣れてなかったんでしょうね、
はい、ちなみにこのウェアラブルカメラはクラウドファンディングのリターンで手に入れました。
あ
これどういうことやろうな、ちょっと見てみましょうか。クラウドファンディングのリターン、いや分からないと、分かるでしょ、クラウドファンディングで出資してそれの見返りで手に入れたってことでしょ。
あそういうこと、
今のそういう意味ですよ、
リターンってそういうことですか、はい、
これらしいですよ、1万円台で入手可能 4K 超高画質ウェアラブルカメラなんとか EP6 っていう、こんなカメラらしいです。
なん
かちょっとあのドライブレコーダーみたいなカメラですね。
不思議ですね、
ね、
妙な腕みたいなものが出てますね、
はいはい、見たまんまが撮れると。もしかしたらあれかな、帽子かどっかにつけて頭に取り付けて撮る、ね、あの映せるカメラかもしれないですね。
あなるほど、
はい、まあまあそういう映像が見れるということなんで、まあ、リモコンもあるということで、あそうですね、やっぱり耳につけて、うん、昔あのパナソニックでこういうカメラちょっと出たんですけど、まあそんな感じのもうちょっとこう小型で、まあ、安いカメラということで、ちょっと今これデモンストレーション男性がしてますけど、
はいはい、
まあ、こんだけ飛んだり跳ねたりしてもカメラが耳から落ちないという、
なんと
な、なんか樋口さんまた新しい兵器というか撮影道具をね、
うーん、
手に入れられたということで、
はい、
はい、まあ、というわけでございまして、まあ、他にも、ね、写真とか動画あるんですけど、小川駅、そして小川駅での写真と動画、
うん、
最後に300円を払って小川駅の鐘をつきました。
あ
そんなあるんですね。
ここは出なっちゃいますか。
ここは今駅って言いました、
うん、
僕、
うんうん、
はい、ちょっと これだけちょっと動画見てみましょうか、
うんうん、
こんなんらしいです。あこれあの広告出ましたね。
ああお前、
はい、島川鉄道チャンネルです。
はい、
これらしいです。
あ今300円のやつね。
はい、
なるほど、響いてますね、
はい、
うん、
これで終わりかな、
うん、
はい終わりですね。
ちょっともったいないですね。
300円、
はい、
っていうかお金いんねや。
まあ
ただでやらしちゃった
んやな。まあまあなんかあるんで
しょうね。まあなんかあるんですよね、うん、今回のブラブラネタ以上、
はい、
今週のこと楽しみにしてますということで、皆さんまたよかったら樋口さんの、チャンネルはね、島風鉄道チャンネルですよ、
はい、
今あの登録者も1760人ということでね、増えておると思いますので、
ね、すごいですね。
ぜひ島風鉄道チャンネルお願いいたします、ま
あ、特別なこの魅力のあるというか魅力のある人にはね、
そうですね、
まあ、普通の漫画見たらなんやということもあると思うから、これは樋口さんの世界ですからね。
そういうことです、そういうことです、
はい、一番確実なのは登録者の数ですよ、
はい、
はい、
技術顧問さんです、ありがとうございます。
久しぶりですね、
はいはい、大変ご無沙汰しております。
いい、技術顧問
です。
はい、
選手の放送を聞いて、
はい、
野田新橋筋商店街の話題が出ていたのでびっくりしました。
なんかあったんですか、間違ったかな、はい、これ、はい、
私が幼少時から大学を出る頃まで足しげく通っていた地元の商店街がここで。
はあ、そうやったんですか。
うなぎの川重さんね、
川重さん、はいはいはい、
川重さんのうなぎは冗談ではなく、うんうん、
はい、
数百匹は食べたいと思います。あちなみにあの後僕らいただきましてめちゃめちゃうまかったですね。
ですね、
あの、まあ、買ってきたやつをね、
一番
家でいただいて、
安いやつを買ったんですけど、
あれで一番安いんやったらね、本当、 書いて、僕も数百匹食べたり
です。職人さんがすごいですよね。奥さんも綺麗な人で。
そうそう、はい、高校生の頃までここのうなぎが好きな母親によく買いに行かされました。
そうやったんですか、
はい、40年ほど前の価格で値段で大ぶりのうなぎが1匹1200円前後していたと思います。50年ほど前までは他店の中でも食べることもでき、50年ほど前ですか、 だいぶ前ですね。
だから、
は
い、それちょっとしたイートインがあったんですね、
はい、あ、そうですね、はい、まあ、半世紀前までは家の中、店の中で食べれた、実際食べたこともありますと。
あ、すごいですね、
はい、40年以上前から量り売り専門の店になりました。
なるほど、
お店の中ではもうそこから食べれなくなった
と、まあ、グラムあたりでね、なんぼということ
ですね。そういうことですかね、はい、ここのおばちゃんとこのお店がいわゆる変故の塊で、なんと土曜の牛の日は店を閉める、食べたければ前の日に買ってくれと言われたこともあります。なんという自信、これいいっすね、これこういう店好きですよ。
いやいやいや、
変故の店いいっすね。
まあね、
またいとこがやはりこの店に買いに行き、いつもは買っている追加のうなぎのタレ、
はい、
確か当時1本30円ほどだった、
うーん、
そのタレを買い忘れ、
買い忘れた、
店に戻って買おうとしたところ、
はい、
うなぎのタレだけ買いに来るとは何考えてんねん、
お
とおばちゃんに怒鳴られ、
うわ、
ほうほうの体で帰ってきたこともあります。
そうですか、うん、なかなかちゃんとした筋が通らんと
厳しいですね。
なるほど、面白い、ね、
うなぎのタレだけは買いに行けないという、
うん、
まあ、その時はね、
まあまあね、忘れただけなんやけどね。
そうそうそう、
もうおばちゃんにしたらバーンと言うたんですよ ね、 そこでもう何しとんねん。
この商店街の近くにはバンちゃんよっちゃんが尼崎で行ったこんぴらさんの本店があり、
あ、そうやったんか。
ここのきつねうどんも数百杯食べたと思います。
あ、そうですか。
持ち帰りもできるので重宝しました。
うわ、
うどんね、いいっすね。
そうですか、
きつねうどん、
はい、
今や大阪で暮らした年月よりも大阪を出てから過ごした年月の方が長くなってしまいました。
あ、まあ、そういうことあるな。
梅田界隈の再開発は一見華やかになっているような気もしますが、
うん、
リトル東京のように東京の後追いをしているようにしか見えないのはよそ者だからそう見えてしまうのでしょうか。いや、そうです。いや、おっしゃる通りで、僕実はね、ちょっとオープニングで話しましたけど、昨日、うん、あの梅田のウエスティンホテルっていうところでちょっと撮影の仕事を行ってたんですけど、 あそこもね、あの梅田のあの桜橋口でしたっけ、あれ、
う
んうん、あの JR の大阪駅の、
うんうん、
あそこぐらいからバスが出てね、
うん、
だからあの、うん、ウエスティンだけじゃなくていろいろリッツカールトンとかね、名だたるホテルのバスが出るとこなんですけど、うん、まあ、そこから僕ホテルまでシャトルバスで行ったんですけど、うんうん、帰りですよ、帰り夜やったんで、うんうん、またあのホテルから梅田の方、うんうん、大阪の方まで行った時にね、こんなにビルできたんっていう中津のあたり、
そう、ね、
気持ち悪くなりましてね、
うんうん、
まあ、もう梅田も変わったな、まあ、変わるのが悪いじゃなくて、うん、なんか思んなくなったなっていう、うん、正直そんな感じがしてます ね、
やっぱり魅力では南にも からは
なくなりましたね、うん、建物も全部企画の建物で、言うたらグランフロントとか、まさにほんまに東京後追いというか、
そう
ね、まあ、東京はアメリカだと多いかもしれないですけど、まあ、なんか思んないなと思いましたね、
うん、なんかどっかの出張所みたいになってしまった
ね。そうそうそうそう、うん、FM 千里の放送とともに JOBBB は毎週欠かさず聞いていますことをお伝えして、短い頼りとしますと。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
なるほど、
ギズコモンさんのもうほんま行きつけという
か
もうソウルフードやったんですね。
なんか恐ろしいとこ行ってまんねん、
あのうなぎ。いや、はい、確かにうまかった、あのうなぎは、
うん
うん、
また僕はね、もうちょっと甘い方がいいんですよ。
ね、僕よりいつも比較するのが、
う
ん、あの琵琶湖のうなぎ ね、琵琶湖のうなぎと、
はい、
まあ、あのちょっと比較したんですけど、
まあ、生まれた場所やからね。
そうそう、あの、うん、なんか味はよう似てましたけど、
似てた、
ちょっとやっぱりあの辛めというか、
そう、やっぱり大阪風だよな、う
ん、であと匂いはね、やっぱり、ね、炭火の匂いしましたん で、
う
ん、まあ、両方ともうまかった。で、油がよう乗ってましたね、こっちの川重の方がね、あの滋賀の方はちょっとこう、うん、淡白な味で、まあ、僕はどっちも好きなんですけど、まあ、大阪も近江も、まあ、どっちもうまいな思いましたね。
うん、まあ、やっぱり、はい、あの備長炭っていうのはすごいんやな。
あれいいな、あれ絶対ええわ、
香りがつくんやね、あれ、
めちゃめちゃええわ、
あの炭は、
はい、
長い炭ですよあれ。
あ、そうですか。
もうね、それこそ
あのうちのトイレにありますよね。
あれね、向こうでもう焼いた のすぐ持ってきたんですけどね、はいはいはい、
あとね、
はい、
あ、ギフさんもありがとうございます。
ギフさん本当ありがとう。またあのインスタグラムでも川重さん紹介してますの で、
です
よかったら見てあげてください、はい、ありがとうございます。
ね、えのこからプレスリリースいただきました、はい、
ありがとうございます。えのこさんもほんまにいかなか、はい、いかなか言いながら、
そうですね、えのこさんですね、あ、はい、抽象と具体 具象を行き来しながら自身の表現を追求した画家、これなんて言うの、須田なんとかさんの没後30年ということで、
あ、そうですか、須田さんね、
須田さんのね、
2人ありまして有名な方2人あるんですけどね、
須田光太さんと言われる、
ごめ
ん
なさい、で書いてます、
名前はちょっと読めなかったですけど、はい、須田光太さんの展覧会が、はい、えのこ4階のルーム1と2で、
う
んうん、2月の28からスタートと、
はい、
いうことで、3月の15日までですね、須田光太さんこんな方ですね、
はあはあ、
埼玉県生まれの方で、
はい、
埼玉県の、熊谷中学校っていうのかな、
そうですよね、
卒業後、
う
んうん、独学で絵を学ぶ、
うんうんうん、
1934年に、寺内万次郎によって画家としての才能を見出され、うん、戦前から戦後にかけて、うん、校風会、文展、新聞展、日展に抽象絵画を出品、特選を3度受賞するなど次第に画壇に認められると。
なるほど、
須田光太さん、 こういう
読み難しい字ですよね、光太さんで、ね、読めなかったね、
光太は読めないですけど、まあ、須田さんは、
須田さんは読めます、これはこ
う
読めますね、
そうですね、
は
いはい、なんかこのパンフレットがなんかちょっとおもろいですね、これやっぱさすが絵の子やなって、ただの四角やなくて、
う
ん
う
ん
ね、
なんか折り込み 型のやつで、はい、
なんか地図みたいなものが下に
こういう絵です、あ、よかったら見てください。
なるほど、これコータ、コータってもんがコータでいいんか、
うん、須田コクタか、
そうやろうな、
須田コクタ、コクタやな、ごめんなさい、須田コクタさんでございました。
ねえ、ちょっと平らなってほしかったですね、どっかあるんやろうな、うん、あ、コクタです
よ、コクタさんですね、
コクタさんですね、
はい、
わ、
はい、
うんうん、かりました、
なんでまた、はい、ちょっと皆さん興味ある方は、
この人すごく面白い人ですよね、
やっぱりなかなかこう、うん、独特のなんか鉛筆画かなんかようわからんけど、
う
ん
う
ん、
まあどうでもよかったけど大変有名な方ですよ。
ああ、そうですか、
うんうん、
ああ、ね、
なるほど、
まあ、ちょっと有名な方を知らないのが僕らの痛いところなんですけど、
ね、
はい、皆さんまた江の小島文化芸術創造センターですね、はい、大阪府立江の子、ぜひよろしくお願いします、はい、かなりここもあの変更のとこなんですけど、
ね、
まあ、いい意味でね、僕らいつも変変言うてるんですけど、まあ、
変ということは我々にとってはビューティフルということ
です。そう、そういうことです、はい、変っていうのはね、もう最高でございます。
財産ですよ。
財産、
変人と言われて初めて人生ね。
そ う, そ う, そうですね、
ここから立ち上がれるんですよね。
はい、
というようなことを勝手に言ってますが、まあ、
という変人がお送りしている JOBBB ラジオでございますが、はい、リスナーさんからのお便りもこの辺りで終了して、
ありがとう、
同時にですね、今週の JOBBB6 に8すべてのプログラムも終了いたしました、はい、皆さん本当に最後までご視聴というか聞いていただいてありがとうございます。
ね、
いや、我々もね、はい、ちょっと今日一日ぶっ通しやっていきましょう。
そうですね、
まあ、これからまたあのよっちゃんの美味しい、はい、まあ今日は多分違うと思うけど、まあ、和風カレーうどんとかもね、
はい、
ぜひ皆さん試してほしいなと思います。
まあ、寒い時にあれうまいね。
いや、ほんまにね、
ほんとうまい。
めちゃめちゃ今回はね、あの簡潔に、うん、あのレシピ動画も作りましたんで、YouTube の方見てほしいと思いますけど、まあ、僕らね、あのラジオ以外でも YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、あとふみおくんの FM ラジオといろいろ頑張って放送してますんで、ぜひ。
なんかあのカレーうどんはね、ほんま技術顧問さんにも食べてもらいたいよね。
あれはな、
いう感じしましたです
ね。そうですね、きつねうどんとどっちが
どういう評価をしていただける
かうまいんやみたいなこともね
ちょっとね、はい、自信っぽいこと言いますけども、
あとね、僕ちょっと最後にですけど、このうどんの話は今思い出したんですけど、ちょっととあるね、あのうどんのプロの方に話を聞くことがあって、うん、
あ、よかったね、
なんか今回のね、うん、和風カレーうどん、実は僕ら塩分ゼロのうどん使ってるんですよ。でね、その話を聞いたんですよ、
う
ん、その塩分ゼロのうどんと、
うん、
まあ、塩分普通に使ってるうどんで、
うん、
なんかそのいいとこ悪いとこあるんですかって、まあね、まあ、ちょっと短い時間やったんであんまちゃんと聞けなかったんですけど、
うんうん、
で僕が聞いた感じではですね、
うんうん、
なんかうどんは、
うん、
まあ、あの大体1人前2グラムぐらいの塩分使ってるんですって、
うん
うんうん、2グラムってすごい量なんですけど、
ね、
けど湯がいたら、うん、まあ、その方曰く、
うん、
9割は水に出るらしいです。
ああ、そう。
だからまあ言うたら、あの結局茹でたらほとんど水に出るから、
うん、
うどん自体に含まれてる塩分はそこまで多くないんだけど、ただ、うん、だしがあるから、
うん、
だからだしを、もしうどんだしね、スープね、
うんうんうん、
だからあれを 全部飲んだりしたらやっぱり塩分多いから、
うん、
まあ、できたらうどん食べるときは、うん、もうそのうどんの麺自体はまあ正直ほとんど塩出てるから、うん、あとはなんかもうスーパー飲まん方がええってその方おっしゃってました。
なるほど、ね、
そっちの方がまあその原因してるんやったら、まあ、別に原因関係なかったら飲んでもいいんですけど、うん、まあ、だしうまいですからね、うん、
まあ、なかなかね、はい、誘惑に立ち難いよな。
そうそうそうそう、ただそのなんか、まあ、その方曰くそのうどんに含まれてる塩分っていうのはまあその湯がくとまあまあ、ほとんどとおっしゃってましたけど、まあ、これも立場によっていろいろ言い方あるかもしれないんですけど、まあ、その方はそこまで気にすることはないと、気にするすべきはだしやと、スープやと、だから別にそれはうどんだけじゃなくてラーメンとかそばでも全部一緒やっておっしゃってました、
ね、
はい、まあ、そういう話もありました、
まあ、気にする人はする、せん人はせん
と、そういうことですね。
これはまあ個人の自由ですけど、まあ、なるべく、ね、減塩というか、
そうですね、
塩はない方が、うん、健康な生活を送ると思います。
はい、そうですね。
はい。
はい、まあ、というわけで、小宮君、今週どうですか、
今週
の FM 千里は。
FM はね、はい、千林の商店街行ってきました。
ああ。
これがまたむちゃくちゃ面白かった
ですね。いいですね。2月1日の朝10時からです。
はい、はい、はい。
皆さん、FM 千里聞いてください。
はい。
千林の。
千林のね、
泣く子も黙る千林商店街。
いわゆる大英のね、創業者さんが、ここで、
はい、あ、そうなんですね。
最初の店を開かれた
というめちゃくちゃ賑やかでしたけど、僕が行った時は。今でもそうなんかな。
まあ、結構元気はありましたね。
すごい商店街ですね、大阪の。
その中でもね、はい、古本屋さんですごいのを見つけました。
いいですね。
はい、クスノキ書店さんという、
ね、なんかちょっとね、長い感じのね、こうずっとや
って70年言ってあったかな。
やっぱりね、名前ね、名は対応
あります。まあ、その本の揃え方っていうのが、まあ、僕にしてみたらもう驚異的なおもろい本がいっぱいあってね、あのまま全部買いたいなと思うぐらいの。
やめてください。
すごかった。
変更ですか？
もちろん。
変更ですか？
何万もあるから。
変更の本屋ですか？
変更。
変更ですか？
変更さんで。であのいわゆるあの奥さんがその時は接客してはってね、80いくつの奥さんやってね、
はい、
ご主人さんが90いくつで残念ながら足がちょっとたたようになってね、もう店出られようになったんで、まあ、ゆくゆくはもう閉めとないけど閉めざるをえんということで、今2割引きでね、本売ってる言ってはりましたけど、この本の揃え方がまあもう絶妙でしたね。
あ、そう、
入り口の漫画置いたんですよ。
お
な、これ漫画の頃の部屋か思って中入れたらドキッとしてね、
間口広くしてるわけですね。
間口はまあ狭いんですけども、あの、ね、やっぱりいろんなものを読んでもらいたいと、漫画好きな人にもこういう本も読んでもらいたいという、まあ、巻き絵みたいなのもしてるんでしょうね、
うんうんうん、
その考え方もおもろいし
面白いですね、
うん、あのまあ、その辺また詳しく、
あ、分かりました、
あの映像も含めてご紹介したいと
思います。そうですね、皆さん、あの千林商店街気になる方は、今週の土曜日ですね、2月1日になりますけど、朝10時からインターネットで聞いてください、
はい、
FM 千里、
はい、
名前何やったっけ、
ね、
バンバ文夫の
バンちゃんのや、
バンちゃん
のこれ
ラジオ聞く聞く、
これ何ラジオ聞く聞くやった
か、本人もタイトル覚えてないんです
けど、まあ、
まあ内容は確実なので保証できますので、よろしくお願いします、
はい、
あとは YouTube、Twitter、Instagram いろいろやってます、
ね、
あのこの皆さん聞いていらっしゃるホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
はい、
各チャンネルとかよろしくお願いします、
まあ、
では
新しいことをしたいんでね、
そうですね、
はい、
もう楽しく人生いきましょうというわけで、来週は2月の6日、
はい、
2月の6日の木曜日でございます。
あ、これ家族ラジオですよね。
そうですね、家族ラジオ、はい、JOBBB のですね629回目ということなんで、ぜひ皆さん1週間期待して待っててください、
はい、
またあの今週から聞き始めた方見てると思うんで、ね、まあ、そういう方もぜひお便りもよろしくお願いします。
2月の28日で13年目を迎えるんですね、
はい、ありがとうございます。
2008年の2月の28日の木曜日にですね、
はい、
最初の試験電波というかしてますね。この時よっちゃんの料理教室はロールケーキやって、
あ、北谷さんが、ね、来てくれた時ですよね。
でわしとてっぺで鴨川、はい、京都の鴨川、寒いところに行きましたね。
あの犬とかまだ僕覚えてますよ。なんかゴールデンレトリバーみたいな犬がおったりとか、
あ、これほら、はい、うなぎ屋さんも覚えてるやろ、出雲屋さんで
覚えてる覚えてる、
妙なカセットテープがなっと
った、覚えてる、あの三条通りのとこ、市場通りのとこな、
どうぞどうぞ、
覚えてる覚えてる、
あれが一番最初の放送やって、
結構僕ら最初ね京都とか中津とかね、いろんなとこ行ってましたけどね、
うんうん、
はい、
ということで、
あ、分かりました、
まあ、歴史重ねながら、
はい、
嬉しいことに、まあ、1回目休むん ね、
そうですね、
皆さんのご協力で成り立っております
。ということは、まあ、次週から13年目に突入ということですよね。
ことになるんです
ね。あ、まあ、そうか、まあ、今日から13年目か、そうやな、今日だってもう3、あ、じゃあ2月22日だから、ごめん、もうややこい話は抜きにして、
まあ、まあ、頑張ってること
で、はい、皆さんなかったら JOBBB 聞いてください。じゃあ、てっぺいと、
はい、バンバクミ
ヨ、そして、よっちゃん、
はい、
そして、大阪中学校春節祭の皆さん、
あ、でしたね。
そして、リスナーの皆さんでお送りしました。それでは次週の JOBBB629 まで、さよなら、
バイバイ。